愛の形ドットチュ
ー。皆さんこんばんは。今日の愛の形ドットチューも先週と先々週に引き続き木材智博さん、神社ライターの木さんをゲストに一緒にお話をしていきたいと思います。私と木さんの出会いは2年前ぐらいになりますっけ、
はい、そうですね、はい、
ね、その時にイベントで知り合ったんですよね。イベントのなんかプランナーとして木さんが来てて、はい、私はなんか講演する人で来て、
はい、
呼んでいただいて、
はい、
でなんかその何ヶ月かでバーって作り上げて、
はい、
一緒にやっていったんですけれども、
はいはい、
その時になんかこう神様のある神様になぞらえて言っていただいて、
はい、
木さんはサルタヒコ、
はい、
サルタヒコ
の狼ですね。
狼、
はい、
私はなんだっけ、
雨のうずめの
御事って言われて、
はい、
全然知らなくて、
はい、
何だろうと思って調べたら、
はい、
あのおっぱい出して踊ってる人おっぱい出して踊ってないけどと思ったけど、なんか、
はい、
なんでああいうふうに言われたのかなっていうのを知りたい。
はい。
はい。
僕は実はその、サルタヒコの狼については、
はい、
前々回お話しした、うんうん、いわゆるその、崇敬する、いわゆる自分がファン、
うん、
ファンである神社を崇敬神社と言います、
はい、
で、あとその僕はだから好きな神様もいていいかなと、
うん、
で僕が実は好きな神様はサルタヒコの狼という神様で、
あ
の道開きの神様というふうに言われてるんですね、
はい、
でこれあの神話ではの天孫降臨と言いまして、
はい、
神武天皇の祖先であるニニギの御事というとこ、
うん、
いう神様がその天津神として天からこう降りてきた、
はい、
それがあの、諸説ありますけど、まあ、一つはあの、高千穂という、はい、あの宮崎県に舞い降りたという言われているんだけども、その天から来た神様を道案内した神様が、サルタヒコの狼っていうふうに言われているんです。で、まあ、僕がそのお仕事であのコーディネートとか、
はい、
あのコンサルタントとか、まあ、そういう橋渡しとか
ブランディングとかも ね、やってらっしゃいますしね、は
い、いわゆるその、知り合った方をご案内するという役割、はい。
まさに道開き。
そうですね。なので、まあ、この神様の、ご利益をいただきたいと思って、はい、まあ、よくお参りを、うん、まあ、しているという神様なんです。はい、
ですね。
はい。で、この時実はですね、うん、あの、皆さん多分、サルタヒコって言われてもピンとこないと思うんですが。
はい。サルタヒココーヒーってね、言ってましたね、はい、さっき喋ってたらね。
はい。
コーヒーの人みたいなね。
そうですね、今コーヒー有名ですね。
有名ですね。
はい。イメージは、
はい、
あの、天狗をイメージしてもらうといいんですけども、うんうん、あの、実はあの、お祭りの時に先導する神様で、
はい、
あの、被ってるお面は多分皆さんのイメージは天狗です、ね。天狗がなんか歩いてるな、みたいな。
はい。
まあ、天狗の祖先っていうふうにも、あの、サルタヒコは言われてます。
うんうん、
で、あの、イメージしてもらうといいと思うんですけど、神様がこう、天から舞い降りた時に、
はい、
めちゃくちゃでかい、
はい、
天狗みたいな顔のやつが、
うんうん、
仁王立ちで立ってたら、どう思う、うん、って話なんですけど、
うん、怖い。
そういうことですね。で、要は、あの、天の神々たちは、
はい、
怖がったわけです。で、どうするみんな、なんか怖そうなやついるぜ、みたいな、
うんうん
で。そこに、ちょっと、お前行ってきてくんねって言って、言われたのが、
うん、
女性神である、雨のうずめの御事なんです。
うん、ああ。そうなんだ。
はい。だから、ニニギの御事舞い降りた、うん、サルタヒコさん案内したっていうのは、あの、まあ、簡略化したストーリーなんですけど、うん
はい、
サルタヒコさんに一番最初に声をかけたって言われるのが、雨のうずめの御事っていうことなんですね。
怖いもの知らずってことですかね。
そうです。まあ、だらしない。
だらしない
男性。いや、じゃだらしない男性たちの代わりに、そういう。うんう
ん、ああ、だらしない男性たちの代わりに、だらしない女性なのかと思います。
あの、だらしないもんですね。
だらしない。
で、行ったと。
行った。
で、その時の、まあ、様子で、
はい、
もう、いわゆるこう、胸とかをあらわにして、うん
はい、
その、近づいていったっていう、うん、まあ、お話もあるわけですね。まあ、その、怖い相手に対して。
めちゃめちゃ度胸がありますね。
そうですね。まあ、油断をさせるというか、
はい。うろたえさせる、逆に相手を。
そうですね。
うん、
はい。っていうシーンが、まず、有名なシーンとして、ある、
うん
うん。で、もう一つは、あの、これは皆さんよく知ってると思うんですけど、天の岩戸開きっていう。
ああ、聞いたことある。はい。はい、
あの、天照大神さんが、天の岩戸って岩の中にこもってしまった時に、
はい、
出てもらうために、
はい、
どんちゃん騒ぎをするんですね、
うんうんうん、
でどんちゃん騒ぎの中心にいたのが雨のうずめの御事、
うん、楽しそうだな楽しそうだなってことでおびき寄せるってことですか。
そうですね、
うんうん、
でそれが、まあ、まさにその いろんなところをあらわにしながら、うん
はい、
狂ったように踊ってる姿に、うんうん、周りの鍵神々たちがどっと笑いをして、
うんうんうん、
だからその天照さん側からすると私より人気の神様出てきちゃったの、うん、やばくないみたいな感じでちょっと開けたらそのまま天の田力王に扉を開けされちゃ、うん、開けさせられちゃったっていう話なんですけど、うんはい、でその雨のうずめの御事っていうのがそのワンシーンを切り取って、うん、日本最古の、まあ、いわゆる芸能人っていう風に、う
ん、日本最古の芸能人なんだ。
そうですね、要はだからもう芸能を志す人からしたらもう雨のうずめさんをやっぱりこう崇敬した方がいいんじゃないかなっていうのはありますですね、はい、でここはだからその元の話を元に戻すと、
はい、
まあ、そういう天から来た女性神と、もともとその国にいた猿田彦の狼、これ実はこの二人ゆくゆく結ばれるんですね、はい、でこのこう結ばれると、で先週かな、あの話したその大国主さんが違う土地に行ってその土地との結ばれるの、
はい、
多分逆パターンというか、あの新しく来た女性ともともといる男性が結ばれるという、
なるほど、
はい、
そういう逆パターンもあるわけなんですね。
そうですね、まあ、それのその象徴的なものなのかなっていうところですね、う
ん
う
ん
う
ん、彼らが結ばれたその行く末はどうなっていくんですか。
これ
子供が生まれるんですか。
そうですね、
神が生まれ、
うん、はい、あの子供が生まれるというのもあるんですけども、
うんうん、
あのここがですね、あの非常にこの番組でぜひ話したい内容になってるというか、
は
いはい、多分この前半で話していいのか後半に撮っておくべきなのか
じゃあ後半に撮っておこうかな
そうですね、はい、多分あの
いいね、後半もみんななんだろう、なんだろうって言って聞けるから。
あの、ちょっと今の話整理すると、うん、
はい、
あの、いわゆる異国の地に来た時に、はい、うん、その地にいる怖そうな人に対して、
うんうん、
実は話しかけたのは男性ではなくて、度胸のある女性だったと。
うんうんうん、
で、この女性は、実は、天照大神さんっていう太陽神が岩戸に入ってきてしまった時に、
うん、
おびき出す時の男性神を喜ばせる象徴的な女性神だったと、
うんうん、
でその神様は今の芸能における原点となっている神様だっていうことですね、
うんうんうんうん、
だからもうダンスとか、
はい、
あのやっているお子さんがいたりご自身がやってたりするのであれば、うん、ぜひ雨のうずめの御事 の,、
はい、
の神様を
好きな神様としてね、
はい、参拝して
ほしい、推し神として、
はい、でちょっと不確かですけど後半までにちょっと間に合わせたいと思うんですけど、
うんうん、
大国玉神社にいた気がするんです
よ、
雨のうずめの御事。
お
だからぜひね、
はい、
あのさっき言いました、あの先週言いました通りメインの本殿だけ行くのじゃなくて、はい、
そっか、今までずっと雨のうずめの御事を通り過ぎて、
そうです。
そしてそのまま帰ってたかもしれないから、
そうですね。
もったいないことしましたね。
は
い、
これ多分後半の話聞いたら、
はい、
もっと行きたくなる、もっと行きたくなる話をしたいなというふうに思ってますね。はい。
じゃあ後半に続くでよろしいですかね。
はい。
じゃあ後半に続きます。はい、3週目の後半で残り木さんとお話できるのも10分になってしまいましたが。前半からの続きのお話をお願いします。
はい、猿田彦さんと、はい、雨のうずめの御事、
はい、
もうこれもう喋りやすいように、
はい、
猿田彦さんとうずめちゃんっていう言い方で、
はい、
させていただいてよろしいですかね。
はい、
結論から言うと、
はい、
この、まあ、神様って実は、柱で数えるんですけど、
はい、
一柱二柱みたいな形で、でこの二柱 の, その神様は、
はい、
まあ、神話の中で、まあ、一番こう仲が良かった、
ま
あ、夫婦の神様っていうふうに言われてる。あ、そうですね、実はこの二柱の神様は結婚をするんですけど、
猿田彦君とうずめちゃんは結婚される、
結婚するんですね、はい、でこの、まあ、二柱の神様は、あとその性の象徴だというふうに、まあ僕は捉えていて、うん、
はい、
まあ、一つは、まあ、その、うずめちゃんが猿田彦さんのところに行った時に、
うん、
まあ、その、いわゆる、 はだけさせて、はい、まあそのお色気で近づいているっていうものだったり、うんうん、
はい、
猿田彦さんはその見た目が天狗と言いましたけど、はい、まあ、いわゆるその天狗の鼻はその男性器を示しているということで、うんうんうん、まあ、いわゆる男性らしさと、はい、まあ、女性らしさみたいなものを、うんうん、まあ、特に性の部分を、まあ、強調してデザインされてるんじゃないかなっていうふうに捉えてます、うんうん、
他の神様でそこまで強調された人々はいない、はい、神様はいない。
そうですね、僕が認識してる限りでは見たことないなっていう印象、う
ん、そこにすごくその性っていうものを、
はい、
あの入れ込んだわけですね、作者ね。
重ね合わせてるところがあって、まあ、この、二柱のあり方と、はい、あとはその、雨の渦めの御事が、そのアマテラスさんを、はい、まあ、こう、おびき出すのに、はい、まあ、みんなの前で、このダンスをしたというところも、の、その踊りが、今の御子前に僕は繋がっているというふうに、まあ、考えていて、まあ、その巫女さんが踊る姿が、はい、まあ、端的に言うと色っぽいので、うん、まあ、見ていた男性心が、うん、まあ、その巫女さんを求めるっていうような、はい、まあ、動線だったんじゃないかっていうふうに、うん、捉えているんですね。はい、で、そう考えると、まあ、その神様同士の、まあ、愛し方であったり、はい、まあ、巫女さんを見た男性心がそういうのを求めるっていうことで言うと、うんうん、まあ、いわゆる性行為自体は、
はい、
まぐあいは、まあ、ご神事だったんじゃないかというふうに僕は捉えてるんです。
うんうん、
で、まあ、そのこっちの、巫女さんのところは、いわゆるそのご神事によって、巫女さんに何か、こう、舞い降りる、
はい、
その絶頂とともに舞い降りる、
うんうん、
まあ、何かを得るためのご神事っていうところが一つと、
はい、
あとは、その、うずめちゃんの、まあ、特徴的なところは、まあ、いわゆる猿田彦さんに対して、
はい、
猿田彦さんが、まあ、言い方ちょっと語彙が足りないかもしれないけど、欲、はい、情するように、全力で女性の魅力をアピールしている。
うん、でそれはやっぱ愛情とかが元になってアピールしていくわけですよね、
う
ずめちゃんは。
はい。
うずめちゃんは誰にでもアピールするわけじゃないんですもんね。
そうですね。だからその、僕がさっきの曲の中で、
はい、
僕は君のものだと言えるようになったっていうものと実はつながってるんですけど、はい、いわゆるその捧げられるという相手にだけそういうことはできる、
はい、
つまりそこのベースにあるのは信頼であると、
はい、
誰に対してもそういう姿を見せているのではなくて、うずめちゃんは猿田彦さんにだけこの姿を見せることができる、
うん、
それが多分前提としてあると、
うんうん、
で多分あの猿田彦さんにおいては、
はい、
そのうずめちゃんのそういうものに愛をさらに感じ、
うん、
その多分お互いがその信頼をもとに愛し合うという行為がそのまぐわいになったんじゃないかというふうに捉えてるんですよね、うん、
それをこう神にその猿田彦さんという神とうずめちゃんという神様にそれをこうさせたっていうことは、
はい、
やっぱそれから人間が何かを学べっていうことだとすると、
はい、
あのもしかしたらその女性はその信頼を受ける男性になんか女性らしい可愛らしさとか、
はい、
そういうなんかちょっと尽くす心とか、
はい、
そういうのを持ち続けていなさいよというまあ教えかもしれないですし、
そうですね。
ね、それでずっと二人とも仲良く暮らしたっていうことは、
はい、
まあ夫婦こうあるのがまあ理想というかまあそれを学びなさいよってことなんですかね。
そうですね。まあその神話の中の一つに、うん、
はい、
猿田彦さんとうずめちゃんが一緒に暮らして、
うん、はい、
猿田彦さんが実は、
うん、
川か海かの水の中に行った時に。うん、はい、貝に手を挟まれて、
あ、手なんですね、
はい、
鼻じゃなくてね、
はい、
はい、
あの鼻の方がデザイン的に良かったかもしれないですけどあのいわゆる溺れて死ぬっていうシーンがあるんですけど、
はい、
まあ、それを、まあ、いわゆるこうなぞらえるなら、
はい、
まあ、貝を女性器として考えると、
うんうん、
まあ、そういう、行為に、
はい、
まあ、溺れて亡くなったとっていうような捉え方があるんですけど、うん、まあ、これをどう捉えるかっていう話で、
ね、貝ってすごいですもんね、あの挟む力が。
ああ、そうですね、なんか、
うん、
あの、
うん、
なんか大きい貝とかで、
ね、バチッてきますもんね、
はい、
それほどまでに女性のもの性液が魅力的だったか。
そうですね、まあ、
どうなんだろう、
はい、まあそれは多分だから、
うん、
そういう行為で亡くなるということを、
うん、はい、
まあ、多分人によっては至福として捉える。
捉える人。あ、
だから、亡くなるまでそう続けてたって捉えてもいいかもしれない、
ね。ああ、ね、
はい。 だからその今 の, そのセックスレスのものに対して、うんまあ、女性が男性に対して魅力的であり続けるっていうことと、うんうんうんまあ、その信頼というベースのもとに二人きり の, そのシークレットシーンにおいてはいくらでもそういうことをするのが、はい、僕はいいんじゃないかなと、
うんうんうん
まあ、それがその愛が深まる間具合というご神事なんじゃないかなっていうふうにはその神話からまあ読み取ったということですね、うんうん、
もしかしたらそれが男性の思い希望夢、はい、なのかもしれないですね。そうですね。それが描かれているのかもしれないですね。
はい。なんか子供を産む、うん、いわゆる、手段としてのそういう行為なのか、はい、愛し合うための目的としての行為なのか、うんまあ、そこが多分信頼があると、うん、そういう目的に愛し合えることができる、間具合とはご神事である。
お
まあ、それを、その神話では伝えたかったんじゃないかなと神社ライターとしては感じてる次第ですね。
なんか美しいですね、
はいはい、でさっきのその芸能のご利益がありますよっていう話、
はい、
大国玉神社に祀られてるかもしれません、うん、調べました、
はい、
ありました。
おおすごい。
でこれあの
うずめちゃん、
はい、うずめちゃん府中にいます。府
中にいました。いや、
はい、大国玉神社の中にはい、さっき言いましたその拝殿という本殿という大きいお宮のお社の他に摂社末社というものがありまして、
はい、
境内の中に宮の目神社っていうのがあります。お宮の宮ですね、
はい、
に乃木坂の野に、
はい、
口辺に羊と書いて宮の目と読みます、
はい、
でこれ御祭神が雨のうずめの御事を
うずめちゃんがいた。
そう、うずめちゃんがいます。
いや嬉しい、
はい、だここ僕ちょっと神社ライターとして添えときたいのは、
はい
まあ、うずめちゃんのご神徳として、うんまあ、いわゆるそのダンスや芸能っていうものもあるけれども、
はい、
女性の魅力をご神徳として、
うん
蘇らせるみたいなですねものもあるんじゃないかと。
いいじゃないですか、
は
い、
ぜひこのうずめちゃんの、
はい
まあ、ご神徳を得てですね、
はいはい、
忘れられない夜を
急にセクシーな声になっちゃったこれ聞いてからね、
はい、
うずめちゃんをねネットで弾けばねうずめちゃん見れますから ね、
そうですね
絵はね。
だからもう二人きりで、
うんうんうん、
サルタヒコと、
うんうん、
サルタヒコさんとうずめちゃんになってもらう、
はいはい、
そんな夜をですね、
ね、
ぜひこれをきっかけに。
そうですね、はい、男性にも聞いていただき、
はい、
サルタヒコとなるべくね、
はい、
そう溺れるほどね、
はい、
うずめちゃんの誘いに乗るようにね。
そうですね、
拒否しない、拒否しないって言ったらあれですけど、ね、
はい、
そういう、まあ、ご夫婦なり、
はい、
カップルなり付き合ってる方々同士がね幸せになっていただきたいですね。
そうですね、まあ、それはもう僕は君のものだという、うんうん、捧げる愛を捧げることが多分捧げ合うことです ね、 ねきっと。
そうですね、
はい、
いや今日本当に木さんハートフル
ありがとうございます。
私なんかね良かったですこの3週、
はい、
うん、なんか浄化しました、
はい、
木さんと話して御霊が浄化されたそんな感じがします、
はい、最後にお伝えしたいのは、
はい、
社会という言葉は神社で会うという言葉からできていると言われてます、
はい、
ぜひですね、
はい、
神社に行って、ご縁に出会っていただければという言葉を、うん、最後の言葉とさせていただきたいと思います、
はい、最後の言葉また来てください。
わかりました、はい、
はい、3週にわたってどうもありがとうございました。木材智博さんでした。
ありがとうございました。